ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日も引き続きですね、輸出型チャンネルビジネスの基本ということでお話をしていきますが、輸出型ビジネスから輸出型チャンネルビジネスに切り替えていきましょうということを前回お話をしてね、であとその輸出のビジネスをやるときって、基本的に重要なのはね、その輸出型ビジネスが成功しやすい国、しにくい国っていうのがあるんですよ。でこれはね、いわゆる、需要度という意味合いのもの、まあどれぐらいのこの需要があるのかっていうことももちろんそうだし、あとその1人当たりのその GDP ですね。で特にそのね、首都圏輸出型でやるビジネスって、その台湾とか韓国はね、別に台湾韓国っていう風に言ったらいいと思うんですけど、タイとかっていうとタイに輸出してんじゃないですよ、バンコックに輸出してるんですよね。でバンコック以外の人で、そんなに需要度はないので、基本的には都市なんですよ。マレーシアもクアラルンプールとジョホールに輸出をするということになるんですよ、マーケットとしてはね。実際にマレーシアに輸出してるんですと、じゃあどこで消費されてますかって言ったら、9割がクアラルンプールとかなるわけですから、フィリピンだって、いやもう9割5分マニラですみたいなね話になるので、基本的にはその都市で考えていくっていうことが輸出ビジネスにおいては非常に重要で、でそのね、都市もね、成功しやすい都市、しにくい都市っていうのがあって、例えばその台湾韓国、シンガポールとかね、比較的その私たちの生活水準に近しい所得のある人たちが多い国、もしくはそれを超えてるような国ね、はそうですし、あと中国の一級都市、二級都市、でその後にその ASEAN のバンコクとかね、クアラルンプール、ジョホール、それからマニラ、ジャカルタ、こんなところが、ホーチーミンとかね、こんなところがこう出てきて、でどちらかというとその TT の領域が多くなればなるほど難しくなっていくんですよ。なぜならば TT では輸出品はほぼ売れないから、値段が高くなっちゃいますから。でそうするとやっぱり近代小売がある程度成長していて、で都市化率が非常に大きくて、1人当たりの GDP が高くて、この1人当たりの GDP も国で見るんじゃなくて首都で見ていくっていう、でそういう国で、成功しやすいですと。でなおかつその需要度、日本食の需要度がね、食品とかでもうこれ日本の食品でしか使えないでしょみたいなものっていっぱいあるわけですよね。でそうするとまあいわゆる日本食の需要度がないとダメだし、お菓子とかだったらね、別に日本食関係ないんでね、和菓子じゃない限りね。なので僕は需要度とその国民の所得、その首都の1人当たり GDP とか、可処分所得なんかをこうしっかり見るっていうことと、あとレギュレーションっていうのが最後ねすごく重要で、うちでもね、その FDA の審査をこう半年1年かけて通したりとかっていうことをね、うちのチームでこうやるんですけど、僕も最初ね、日本の、国がね、保健省がね、認めている成分に対して何をそのイチャモンがつけれるんですかというふうに思ってたんですよ、20年ぐらい前は。なんですけどね、意外にその日本の食品って、FDA のその、レギュレーションの中では使っちゃいけない、ような、成分がね結構たくさんあるんですよ。でそれをこう変えていかないといけないんですね、成分をね。 でそれが結構大変なので、このレギュレーションがもう一つ大変な軸として、存在しますと。でこの3つでこうパズルを組み合わせて いくと、もう大体こう優先順位に出てくるんですよね。お菓子ならここ、飲料ならここ、日本食に引っ張られちゃういわゆるその何、醤油とかお酢とかみりんとかね、七味とか一味とか、そういうものはこことかね、まあそうやってこう分けていく、パズルを組み合わせていくということはすごく重要で、まあ、そこはまあ一つ気にしないといけないですねと。あとその伝統氷はもう考えなくていいですよと、基本考えないやめましょうと言ったんね。で近代氷でいきましょうと。で近代氷もね、その輸入品の棚にね置いてもね、なかなかやっぱりこう跳ねないんですよね。だってそこの棚の前に来るのは日本人か外国人だけみたいな、だからメインストリームの人たちの目には触れないので、結構ねここがすごく重要で、菓子とかだったらメインストリームに行けるんですけど、例えばね寿司酢とかっつってね、売る時にね、やっぱメインストリームに行くっていうのはね大変じゃないですか。寿司酢って書いてあるのに寿司作れないし作らないですみたいな、寿司はレストランに食べますみたいなね。でそうするとやっぱこういう商品ってのはメインストリームには行きにくいと。ただある一定層は買うので輸入品棚に置きながら、じゃあどこで勝負かけるかっていうと、もうこれ業務用市場なんですよね。日本食レストランに入れるとかっていうことになってくるので、この B2B の業務用市場、コレカをしっかり取るっていうことはまあ重要ですよと。で輸出でやるってことはもうディストリビューターがもう本当に重要で、ディストリビューターの中にもねいろんな種類があって、もうディストリビューターにある程度 その役割を担わせないといけないですよ、輸出やるっていう時はね。でこのディストリビューターも輸入品に強いところとそうじゃないところっていうのがあるので、しっかりそこは見極めないといけないで、そこも気をつけないといけないポイントですね。だから業務用でやっていく。で業務用のディストリビューターとね一般小売向けのディストリビューター、これもまた違うので、ここもまあ気をつけないといけないいうところで、まあいろんなポイントがねいくつかあるんですよ。でこんな話を、今度セミナーでやっていきたいと思います。6月にやろうかな、やっていきたいと思います。4月はタイのセミナーで、5月は確か B2B の製造業向けのセミナーなので、6月に、やっていきたいと思いますんでね、皆さんまた弊社のホームページのねセミナー欄でチェックをしてください。弊社のいずれかのメンバーと名刺交換をした人とか、メルマガに登録してくださってる方にはセミナーのご案内バーンと送ってるんですよ、その対象セミナーのね。でもうすぐ埋まってしまうので、まあ早めに申し込みをしていただけるとお席の確保がしやすいので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。